これからの防災対策、問い合わせ、危機管理室消防防災グループ、電話内線350。平成23年3月11日の東日本大震災は、私たちの防災に対する意識を一変させるものでした。本市では、この東日本大震災の反省点と教訓から、減災に向けて、公助の取り組みはもとより、共助の取り組み、自助の取り組みの支援を行ってきました。合わせて、龍ケ崎市防災対策基本条例の制定や、地域防災計画、地震災害対策計画編を策定し、災害に強い町づくりを進めてきたところです。平成25年度は、ふるさと戦略プランに基づく、平成25年度使用施策アクションプランにより、地域防災計画、一般災害等対策計画編の見直しや、防災関連マニュアルの見直しを行ってきました。また、昨年10月に台風26号、27号が襲来し、当市にも大きな被害をもたらし、改めて自然災害の恐ろしさを実感させられることとなりました。本市の防災対策は、市、地域、市民及び事業所がそれぞれの責務と役割を果たし、相互に連携を図りながら協力することを基本理念として行うことを明確にし、各種事業を展開しています。以下、平成25年度の防災事業の実績を踏まえ、これまでの災害を教訓とし、来年度に向け実施する事業を、自助、共助、公助の観点に分けて、今後の方向性を検討していきます。自助の取り組み。自助とは、自分と家族の安全は自分で守るという防災の基本です。防災に関する知識を自ら学び、実践して災害に備える必要があります。そのために市では、想定する災害と対処法について、情報の提供を行ってきました。これからも予想される災害対策について、情報の収集と多様な情報発信を進めていきます。今年度の事業。1、防災の手引きの全個配布。東日本大震災などの災害から得た教訓と、首都直下型地震の発生や、小海川の氾濫などの災害に対する備えや心構えを、地図、イラストを使いながらわかりやすく説明した防災の手引きを4月に市内全戸に配布しました。今後の方向性、防災の手引きの利用方法をさらに発展させ、自主防災組織における訓練や出前講座などの説明資料として活用を図っていきます。2、コミマップの利用。独立行政法人防災科学技術研究所が構築した電子地図 e コミマップを導入し、災害発生時における避難所や給水所などの防災施設情報を取りまとめた市防災関連施設地図を作成、公開しました。今後の方向性、情報内容のさらなる充実と、より多くの方に閲覧いただけるよう、環境の整備と広報に努めていきます。また、スマートフォンなどによる写真撮影時に GPS 機能を用いた位置情報を付与する機能を用いて、災害時などに市民の皆さんなどから広く写真提供を受けて、市内の状況を写真で閲覧可能とする地図の作成と実用化を図っていきます。3、竜巻対策の啓発ポスター、チラシ作成。昨年9月2日月曜に埼玉県越谷市から千葉県野田市にかけて竜巻と思われる突風が発生し、重大な被害をもたらしました。万一の竜巻接近時には、どのようにして身を守ることが最善であるのかなどを 記載したポスターを市公共施設など67カ所に掲示しました。また防災教育の一環として同じ内容のチラシを作成し、市立小中学校の児童生徒に配布しました。今後の方向性、竜巻はその予報が難しい上、建物の全壊など甚大な被害を短時間でもたらし、防災行政無線などを用いた緊急周知も間に合わないことが考えられます。竜巻から身を守るためには、竜巻発生の兆候や竜巻接近時の対処方法について知識を得ておく必要があります。そして万一の際にはこの知識をもとに行動することが必要とされることから、今後も市広報誌などを利用し定期的な知識の普及を実施していきます。共助の取り組み。共助とは、我が町は我が手で守るというご近所の力です。大規模な災害が発生した場合、市や消防などが同時にすべての被災現場に向かうことはできません。しかしながら、救出活動や消火活動はいかに早く多くの人が協力して対応するかがポイントになります。普段からお隣や近所の方たちと交流を持ち、災害に対する共通認識と協力体制を築いておく必要があります。そのため市では、住民自治組織や地域防災組織などに必要な情報の提供や支援をしています。今年度の事業1、地域の防災訓練。平成26年2月末現在、7つの地域と小学校、大宮、松葉、城之内、龍ヶ崎西、北門間、長山、河原城の合同防災訓練や地域単独の防災訓練など計32回、参加者数延べ5300人の訓練の支援を行ってきました。また昨年10月27日日曜には、市街地で初の市民参加型合同防災訓練を行う予定でしたが、台風26号の被害対応及び台風27号の接近により、訓練は中止を余儀なくされました。訓練を行うにあたり、龍ヶ崎地域コミュニティ協議会、龍ヶ崎小学校及び市が合同会議を行い、企画の段階から準備を進めてきました。会議では、目的、想定、実施内容について話し合いを行い、決定しました。訓練の内容は以下の通りです。目的、地域共助と災害対策本部公助の連携協同による災害対応とする。想定、大規模地震発生を想定する。実施内容、市が整備する情報ツール、被災者支援システム、e コミマップ、MCA 無線などを使用し、被害状況や応急対策状況などの情報を共有する。また、龍ヶ崎地域コミュニティ協議会を中心に構成する組織、避難所運営委員会による避難所運営を行う。今回の訓練は中止となりましたが、5回の合同調整会議での話し合いを通じて、情報共有の必要性と避難所運営のあり方などについて、共通の理解を得ることができました。今後の方向性、住民自治組織など地域、小学校及び市が連携して避難所運営を行うなど、より実践的な訓練実施を他の地域でも計画したいと考えています。また、現在各地域で行われている自主防災組織などの防災訓練についても、一時避難場所に参集してから市指定の避難所に移動などは、実際の災害時にも有効であり、今後も支援をしていきます。2、防災士の育成。大規模地震が発生した場合、消防車や救急車など 公的機関が速やかに駆けつけることが困難になります。このような状況を踏まえ、地域の防災リーダー育成を目的に、当市に住所を有する方の防災士資格取得を助成しています。本年度は2月末現在で19人の方が助成を受けて資格を取得しました。今後の方向性、防災士を育成するため、市主催の防災訓練や避難所運営ゲーム、HUG などの研修の機会を提供するとともに、各地域の訓練に参加していただき、防災士の知識を活用していただきたいと考えています。今後、防災士の方が地域の中で果たす役割などを明確にしていきたいと思います。ここまでの担当は田島でした。
3、消防団の体制整備。地震などにより被災した場合などにおいて、地域防災の要となる消防団員としての基本的な行動や安全対策に関する消防団災害活動マニュアルを策定しました。また、火災活動時における市消防団員の安全確保の観点から、防火衣・防火巾着火の入れ替え、救命胴衣の配備及び新たに消防ホースを80本以上備え置くなど、消防団装備の充実を図りました。なお、災害現場のみならず、日常生活において、突然倒れたり意識を失った人に遭遇した場合に備え、心肺蘇生方法など人命救助に適切な行動をとるための普通救命講習を市消防団長以下49人が受講し、即応対応能力の向上を図りました。今後の方向性、消防団の装備の基準が改正されたことから、この基準にのっとった装備品の整備を進めていきます。また消防団員個々に消防団災害活動マニュアルの理解が深まるよう取り組むほか、本年度は部長職以上が受講対象だった普通救命講習を団員職も受講対象とします。今後も消防団体制の整備を進めていきます。4、地域防災拠点の強化。平成24年度に水道管破損による断水対策として、市内の各コミュニティセンターに井戸を掘り、生活用水などの確保対策を実施しました。本年度は、井戸を汲み上げるためのポンプ専用の発電機と照明を、各コミュニティセンター最寄りの小学校敷地内にある市防災コンテナ内に配備しました。また、備蓄食料の充実として、地域防災計画の被災者数最大4900人に基づく備蓄食料を確保する中で、食物アレルギー対応食料品を新たに採用しました。さらに、食物アレルギー対応品を含む乳児の粉ミルク、使い捨て哺乳ボトル及び大人・乳幼児のおむつなど、災害弱者対策の強化を図っています。今後の方向性。現在、飲用不可の防災井戸には、専用浄水器の配備など、飲用に適用できる対策を講じます。また、災害用備蓄品は、様々な製品の開発が行われていることから、必要に応じて見直しを進めていきます。公助の取り組み。公助とは、市をはじめ、消防、警察、県、自衛隊などの、防災関係機関による応急対策活動です。市災害対策本部において、一元的に被害情報を収集し、防災関係機関と連携し、即時救援活動などを実施する必要があります。これからも市職員の訓練や関係機関との連携を図っていきます。1、総合防災訓練。災害時における防災活動の円滑化と、防災関係機関相互の協力体制を強化し、市民の防災意識の普及、啓発及び防災意識の高揚を図ることを目的に、 昨年8月25日日曜日、小貝川市民運動公園において、市民防災フェア2013総合防災訓練を開催しました。訓練は、防災関係機関相互の連携を中心とした総合防災訓練と、市民が気軽に防災に触れ合える市民密着型の展示・体験広場の二部構成同時進行型とし、訓練参加者及び見学者合わせて約1300人が来場しました。今後の方向性、来年度は実施形態を改め、8月に講演会形式による市民防災フェアを開催し、別途住民自治組織などとの合同防災訓練の実施を計画しています。これからの防災対策、30年以内に 70% 以上の確率で震度6弱以上の地震が起きると切迫する首都直下型地震の被害は、最悪の場合、死者2万3000人、経済的被害が約95兆円に上ると想定され、減災のためには早急な対策が必要との警鐘が鳴らされています。また、最近ではゲリラ豪雨、台風、竜巻、そして大雪とこれまでの観測記録を塗り替えるような自然の猛威が私たちの生活を脅かしています。市は安心で安全な街づくりを目標として、これまでの危機事象をしっかり検証し、危機管理能力を向上させ、襲い来る災害に立ち向かわなければなりません。危機管理能力を向上させるためには PDCA サイクル、プラン・計画、ドゥ・実行、チェック・評価、アクト・見直しを行っていく必要があります。これからも自助・共助・公助の役割のもと、皆さんと一緒に防災について考え、そして対策に取り組んでいきます。平成25年度の主な災害。台風26号。昨年10月15日火曜日、台風26号は本市に大きな被害をもたらしました。本市では午後7時56分に、大雨洪水警報が発令され、警戒態勢を敷き、災害に備えていたところ、翌日の未明から雨足が激しさを増し、市内各所で道路冠水や河川が越水する状況になりました。強風により転倒の重傷者1人、家屋の一部損壊1棟、土砂崩れ12箇所、道路の通行止め7箇所、停電2500世帯などが発生しました。対策として、午前6時35分、市職員に第一次非常体制を発令するとともに、市役所に災害対策本部を立ち上げ、被害状況の把握と災害対応を行いました。台風27号。台風26号が通り過ぎた後の10月25日金曜日には、台風27号が関東地方に接近するとの予報があり、台風26号の教訓を受け、水害と崖崩れの対応を進めました。災害対策本部を立ち上げ、職員56人ずつを8時間交代の24時間体制で対応に当たりました。結果としては、本市は台風の影響を受けることはありませんでしたが、二つの台風の教訓を得て、より現実的で機能的な防災対策の見直しを行うことができました。大雪。2月8日土曜日から9日日曜日の降雪は、県南部で観測史上2番目となる26センチの積雪を観測しました。予報により、2月6日木曜日から道路交通対策として、道路脇への凍結防止剤の事前集積や、市公式フェイスブックなどにより、注意喚起を行ってきました。9日日曜日には、市のコミュニティバスをはじめ、公共交通機関は大幅に乱れ、市民の足に大きな影響を与えることになりました。市では、 10日月曜日の朝から讃岐駅東口ロータリーの除雪を行うとともに、市建設業組合の協力を得て、主要道路などに凍結防止剤の散布を行うなどの対策を講じました。龍ヶ崎市メール配信サービスをご利用ください。龍ヶ崎市では、暮らしに役立つ情報をスマートフォンも含む携帯電話やパソコンにメールでお届けするメール配信サービスを無料で行っています。また、水戸地方気象台から龍ヶ崎市に次の気象情報が発表された場合、災害情報の項目を登録されている方に、市からの災害情報とは別に気象情報が自動的に配信されます。配信の内容は次の通りです。大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪など気象警報情報、警報と特別警報のすべて、震度3以上の地震情報、土砂災害警戒情報、竜巻注意情報、以上です。なお、登録料は無料です。ただし、メールの受信などでかかる通信料は、利用者の負担となります。詳しくは、市公式サイトをご覧ください。龍ヶ崎市公式サイト、http://www.city.lyugasaki.ibaraki.jp/次に、トップページ左側、お役立ちコーナーのメール配信サービスをクリックしてください。問い合わせは、情報政策課、情報化推進グループ、電話内線371です。以上、ここまでの担当は吉田清美でした。